引き続き一般質問。市政全般に関する一般質問は3日間で12人の議員が質問をしました。1人当たり持ち時間は45分でした。新井悟議員。クエスチョン。消防団第4分団詰め所跡地におしゃれなトイレを新設してはどうか。アンサー。解体後の跡地利活用検討の中の一つになる。質疑応答。新井議員、筑西市消防団第4分団詰め所解体後の計画はあるか。市民環境部長、本年3月中に解体をする予定で、解体後の計画は現在のところ白紙である。新井議員、羽黒坂の公衆トイレはすべて和式であり、女性や子供たちにとっては非常に使いにくいとの声がある。板谷波山記念館近くにある下館時の蔵にはおしゃれなトイレが設置されており、それはプロポーザル方式によるものという。第4分団詰所跡地が更地になるのであれば、その場所にプロポーザル方式により、羽黒神社や高台の公園があるという景観を損ねないような、おしゃれなトイレのあるポケットパークを整備し、市民や市外から訪れていただいた方々にゆっくりしていただけるような空間を作り出してはどうか。そうすることで今後の筑西市にとってもシティプロモーションやシビックプライドの向上にもつながると考えるが、いかがか。市民環境部長、今後の計画については白紙であるが、ご提案については解体後の跡地利活用検討の中の一つになるものと考えている。新井議員、その他の質問。下館地区の私有地について。下館中央図書館北側のポケットパーク。その他です。水垣美幸議員。クエスチョン。学校施設開放における鍵管理の課題と施錠システム導入の可能性は？アンサー、導入は有効だが、費用や事例を踏まえ検討したい。質疑応答、水垣議員、学校施設開放時の体育館利用の課題は？教育部長、鍵の受け渡しの際に利用者に時間的な制約があり、鍵の管理体制や学校職員の負担が課題である。水垣議員、災害時の避難所の鍵の受け渡し、及び施錠・解錠はどのように行っているのか。教育部長、避難所運営組織のリーダーとなる職員が、教育委員会保管の鍵を使用して、施錠・解錠している。水垣議員、小美玉市では、予約システムと電子キーシステムを導入し、鍵管理の効率化や、セキュリティ強化を実現している。緊急時には暗証番号を周知することで、迅速な避難所開設や誘導が可能である。また、電子キーはデジタル田園都市国家構想交付金の対象事業であり、全国約110自治体が導入している。本市でも導入を検討できないか。教育部長、施錠システムの導入により市民の利便性向上と教職員の負担軽減が期待でき、予約システムと連動した学校施設での施錠システムは有効である。今後校舎ない施設での利用も検討を進めたいと考えているが、災害の状況によっては停電や通信障害時には鍵での解錠が必要な場合もあることから、先進事例を確認しつつ、慎重に検討を進めていきたい。水垣議員、その他の質問。廃校施設の利活用。明けの御用学園周辺の土地利活用と移住定住策について。小倉ひとみ議員。クエスチョン。筑西市の友好都市等と子どもたちの交流を。アンサー。子どもたちの交流は大変有効。町内調整を図り、友好都市と協議したい。 失業党、小倉議員、筑西市の友好都市党と今後どのような交流を行っていくのか、市長公室長、友好都市の岡山県高梁市、福島県伊達市とは、これまでの交流事業の継続を基本に、発展的な展開が図られるよう、十分な協議を重ねたい。経済部長、東京都台東区とは、今年度末に期限を迎える産業分野に係る連携協定の更新を図り、今後も本市農産物特産品のPR 販売や人的交流促進を通じ、交流を深めたい。北海道豊頃町とは、御産御消の取り組みを継続し、互いの地域産品を活用した商品開発も視野に、さらなる交流促進に結びつけたい。小倉議員、子どもたちレベルでの交流を今後行っていただきたいが、いかがか。市長公室長、子どもたちの交流も大変有効なので、町内調整を図り、友好都市と協議をしたい。小倉議員、高梁市、伊達市とは歴史的つながりがあることから、まずは筑西市の歴史を学び、その後、高梁市、伊達市へ赴き、相手市の歴史も学ぶことは、子どもたちにとって素晴らしい体験になると思うが、いかがか。市長公室長、歴史を学び合うことも大変有効であり、検討したい。小倉議員のその他の質問、地域交流センターアルテリオについて、放課後児童クラブについて。幸田和弘議員、クエスチョン、見えない危機、市内下水管の安全実態は？アンサー、現状問題ない。失業党、幸田議員、埼玉県八潮市の道路陥没事故原因が、コンクリート製の下水管の腐食と推測報道がされている。市内下水管の材質等も含めた現在の状況は？上下水道部副部長、本市の下水道については、重要幹線管路はコンクリート製、家庭からの枝線は主に塩化ビニール製となっている。市内下水管敷設総延長は約290km、下館水処理センター付近の重要幹線が本市最大口径で 1.35m である。これを含め直径1m以上の大きいものが約800m敷設されている。幸田議員、老朽化などの点検対応はどのように行っているのか。上下水道部副部長、破損や腐食等の異常度合いを判定する国のガイドラインに基づいて判断している。幸田議員、下水管に異常が発見された場合、どのような対処をするのか。上下水道部副部長、管内にテレビカメラを入れ、詳細な異常度合いを確認している。この結果に応じて、ピンポイント修繕なのか、管の内側全体を覆うような工事なのかを判断し、早急な修繕を行える体制をとっているので、安心していただきたい。幸田議員、その他の質問。選挙の投票、明野地区の廃校の利活用について。増渕真嗣議員、クエスチョン、売却を含めた稲荷町駐車場の有効活用を。アンサー、相談内容によって検討する価値はある。質疑応答、増渕議員、私有地の有効活用について、売却を含めた本市の考え方は？財務部長、私有地の中で未利用地については、条件やニーズを測り、売却して買い手がつくようなものは可能な限り売却を進める方針。増渕議員、中心市街地にある稲荷町駐車場は利用者が少ないようだが、町の活性化のため民間で活用したいとの話があった際の市の考えは？財務部長、稲荷町駐車場は 駐車可能台数56台のところ、現在16台契約している。その時の利用状況とご提案いただいた事業内容によって検討することになる。増渕議員、私有地の維持管理には経費がかかることから、見直しを含めて活用することが必要ではないか。特に稲荷町駐車場は商店街の賑わい作りの一端を担えると思うが、どうか。財務部長、低未利用地の中で優先的に障害なく売却できるものは順番で売却を進めている。稲荷町駐車場についても相談内容によって売却することで町の活性化につながるということであれば、検討する価値はあるものと考えている。増渕議員、その他の質問。公共施設包括管理事業について、下館武道館について。榎戸キネオ議員、クエスチョン。行政がリーダーシップを発揮し、地域計画の策定を。アンサー。農地の集約化に向けてアドバイスすることは可能である。質疑応答、榎戸議員、令和7年3月までに作成することが定められた地域計画の策定状況は？経済部長、従来の人・農地プランでは二重の地域がある。現在はその地域をもとに担い手の耕作状況等を考慮し、6地区まで集約した上で、協議の場を開催して、策定した地域計画及び目標地図の素案について、農地中間管理機構や土地改良区等の関係機関からの意見聴取を行っている。榎戸議員、地域計画の策定にあたり、農業者に対するアドバイスや意見交換等の実施は、経済部長、市内6地区20地域の農業担い手の方と、農業委員、農地利用最適化推進委員に対し、県の関係機関、農地中間管理機構、農協等の参加により、地域の話し合いの場である協議の場を設けて、意見交換会を実施している。榎戸議員、行政の後押しなしでは、地域計画の策定は、進まない。行政が陣頭指揮に立ち、全体のマネジメントが必要と考えるがいかがか。経済部長、農地は個人の財産であるため、農地の集約化について、行政の強制力によるということは厳しいが、どういった方法がベストであるのか、アドバイスすることは可能である。榎戸議員、その他の質問。中学校部活動の地域移行、多目的運動場について。ここまで一般質問でした。